サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。それではパート2をお楽しみください。
で、あと、はい、それぞれの、まあ、質問の中身ちょっとこう中からご説明したいと思うんですけども、
はいはい、
緊急事態宣言、まあ、昨年のですね、昨年の第1回目の4月から5月の緊急事態宣言が出ましたけども、その以前、まあ、3月ぐらいの時と比べると今の状況どうですかっていうふうな質問なんですけども、
はい、
通い続けた方は、うん、特に外出の頻度に関しまして、うん、まあ、変わらないと、ちょっと減ったという声はありましたけど、ほとんど変わりませんということだったんです、外出の頻度は。ところが、ゲイサービス控えた方っていうのは、やっぱり半分近い方が外出頻度が、減ったっていう答えしてるんですね。
はい、
つまり、控えた方、デイサービスを控えた方っていうのは、外出頻度っていうのは、通えた方に比べると8倍やっぱり外出頻度が減ったっていうような答えになってます。う
ん、はい。
で、あと、活動ですけども、身体の活動は減りましたか、どうですかっていう質問に関しましても同様に、うん、デイサービスを控えた方の方が、すごく割合が高くて、通い続けた方に比べると、約 6.5 倍ですね、
うん、
体を動かすことが減ったっていう回答になってます。
はい。
まあ、明らかに、デイサービス通ってた方っていうのは、うん、まあ、そんなに外出頻度も落ちませんでしたし、体の活動もまあそんなに低下してなかったっていう結果になってます。
変わってない。
そうなんですね。はい、で、続けて申し上げますと、はいはい、足の筋力とか認知症のことなんですけども、
はい、
まあ、通い続けた方っていうのは、転倒に対する不安感、恐怖感っていうのは、まあ、少し転倒恐怖感増えたっていう方がおったんですけども、控えた方に関しましては、やはり全体の、まあ、35% の方がやっぱり転倒に対する不安感、恐怖感が増えたっていうことで、これもやっぱりデイサービス通い続けた方に比べると6倍も転倒恐怖感が増えてたということになります。うん、で、さらに、先ほど認知症の話ありましたけど、はい、まあ、物忘れに関しましても、
はい、
通ってた方に比べると、まあ、9.5 倍もですね、物忘れが増えたという、はい、回答が得られてます。
あ、なるほど。
ご家族の方と同居されてる割合は高かったんだけども、はい、やはり自宅でずっと、自粛生活を送ってたためにですね、やはり足腰の筋力とかバランス能力、まあ、さらに認知症ある方は、認知症が、少し進行したのかなということが、まあ、これからまあ推測されるということなんですけども、
結構デイサービスの役割って結構大きいですよね、これ見て。
いや、そうなんですよ。
ねね、
毎週やはり決まった曜日、決まった時間にね、お迎え来ていただいて、非常にやっぱりこう生活のリズムを作っていくっていう上では、すごく重要ですね。やっぱり外に出て、いろんな方と関わる、ね、
そ
このスタッフの方と、
ね、
お話もね、いろんな方と話したりとか。
そうですね。なくてはならない存在ですね。うん、やはり、デイサービス、通所サービスのしつけっていうのは。
はい。
ね、最近というか、よく、レスパイトの意味合いのこと、よくここ何年か前言われてますけども、本人さんのやっぱり健康状態を維持し続けるのは、すごく重要な介護サービスの一つだなって理解してますけども。
あ、そうですね。
はい。あと、まあ、すごく気になるところっていうのは、その介護負担とかいうのもですけども。
はい。
そうですね。まあ、ご本人さんに確認させていただいたんで、まあ、どこまで正確な値かちょっとわかりにくいんですけども、まあ、それでも明らかにずっとデイサービス通い続けた方に比べると、やはり約7倍ぐらい控えた方は、介護負担が増加してるっていう結果出てますので、相当やっぱり介護負担の増加っていうのが予想されますね。まあ、この結果からしましても。あと、まあ、コロナの中でその、まあ、充実感っていうんですかね。日々のこう生活の充実感に関しましても、やはり控えた方っていうのは、まあ、約 40% 充実感減ったっていう答え出てますので、相当やっぱり控えたことによる、やっぱり心の充実感。まあ、鬱ではないんですけども、そういうのが、まあ、顕著に出てたかなということですね。
あ、
はい。まあ、通ってた方でもやっぱり 10% なんか充実感が減ったという答え出てますので、
はい、
やはりやっぱりコロナ1回目の 緊急事態宣言の時でも、うん、この先どうなるかなっていう、そういった不安感っていうんですかね。
そうですね。
コロナのストレスがやっぱりこういうところでも最初出てたかなっていうふうに思いますけども。
デイサービス行ってる間ってね、やっぱり6時間とかね、行ってますもんね。その間ずっといるって言ったらね、やっぱりいろいろ。
そのなんか入浴とかもね、家で入れない方もいらっしゃるから。
そうですね。
介護負担は増えるんじゃないかな。
増えるですよね。
そうですね。まあそういうことから、はい、一緒にまあ調査させてもらった大谷さん、うん、ベルターの大谷さんとか、はい、名古屋市のケアマネージャーの、まあ、水野さんという方と一番初めいろいろコロナに関するこのフレイルのことをお話聞いたんですけども、私どもとしてましては、そのコロナによるこういった健康状態悪化するのを、まあ、コロナフレイルっていうようなね、まあ、そういう言葉をちょっと作って、
はい、
造語ですけども、
はい、あ、造語なんですね、これね。
そうですね、
はい、
去年の、まあ、夏ぐらいから広く関係あるところに情報発信させていただいたんですけどもね、
はいはいはい、
過度な自粛生活巣ごもりすることによって転倒恐怖感の増加であるとか、日々の充実感、まあ、いわゆるうつ的な、まあ、認知症の増加であるとか、まあ、そういう体のフレイル、身体のフレイルですとか、心心理精神面のフレイルっていうのが大きくなってしまって、介護負担が大きくなるとか、こけて怪我して骨折して、まあ、入院っていうような、まあ、そういう状態を招いてしまうっていうふうな、非常にまあ悪循環が考えられますっていうことですね。
あ、はいはい、
転倒恐怖っていうのは、まあ、転倒に対して怖いから、
はい、
どんなことになるんですか？
身体活動を抑えてしまうっていうんですかね、うん、まあ、それだけ足腰が弱なったとか、バランス能力が低下したっていうことでしょうかね、
うん、
はい、体のフレイルをこう助長してしまうようなきっかけになるかと思うんですけども、
うん、
はい、いうことです、はいはい、
栄養とかね、その社会的なつながりとかね、そういうところも、
は
い、
そうですね、
まあ、心触れるとかなると思うんですけど、栄養とかも結構偏ったりね、そういうことを。
あ、そうやと思いますね、はい、やっぱ食事の面というのは、まあ、体のね、筋肉とか作るのに大きな要素の働きしますので、はい、大きいと思いますね、はい、まあ、とにかくこの緊急事態宣言で不要不急の外出っていうのがね、すごく私自身ね、
は
い、
うん、
今一度こう皆さん専門家の方考えていただきたいというか、
はい、
何が不要不急の外出なんかっていうのが、
うん、
一応に外に出ることを控えなさいっていうことになってるんですけども、
はい、
そうなってきたら、うん、実際高齢者の方でしたらもう買い物以外外で出なくなるんですね。
そうですね。
で、私たちはやはり仕事するなり、うん、まあ、仕事プラスアルファのとこで外に出る機会があるんですけども、うん、高齢者が買い物と最低限の通院以外外出なくなっちゃうと、間違いなく体のフレイル、心のフレイルっていうのがどんどんどんどんこう進んでいって、顕在化するときには本当にもう取り返しのつかないことになるんちゃうかっていう、やっぱり危惧を大変しているんですけどね、
うんうん、
はい、
介護保険をね、こう使わないで しないといけないのに、その辺やるとこう逆行しちゃうじゃないですか。余計重度化して介護負担増えて、
は
い、で結局介護保険の負担が、介護度が上がるみたいな形に、
はい、
ね、なってくると思うんでね。
実際区分変こうがやっぱり増加してますしね、新規申請の数も増加してるのはやっぱり事実出てますので、その昨年度とこう比べましてもね、去年の11月12月ですか、そういう情報も出てますので、明らかにやっぱり良くない状態が進んでるなっていう感じますね。
だからちょっと今回思ったのは、やっぱり独居の方大変やなっていうね、すごいイメージが多かったんですけど、だから意外とも通わざるを得ない人の方が、はい、普通に過ごす、
うん、そうなんですよ。
これってすごい、
そんな今回のデータで影響なかったっていう、
あ、そうなんや、はい、みたいなところがあってね、すごい意外な感じがしたんです
けど、ね、そうなんですよね。だからもうやむを得ずもう控えちゃうと、日常生活支障をきたするんで、通常サービス控えてしまうとね、それやったらもう、
うん、
まあ、利用そのまま継続してた方が結果的にはあんまり影響なかったということなんですけどね、体に関しましてね、
う
ん、
そうですね、
まあ、もう少し外とこうなんかね、 ICT というんですか、リモート使って、いろんなサービスをいろいろ試みてみるのもこの時期ならではかなって思ったりしますけどね。
そうですね、やっぱりそのズームが結構普及したみたいにね、こうやっぱり社会的なつながりが多分こう、はい、なかなかない中で、ちょっとそういうリモート的なところでね、うん、こう話す機会とか、
はい、
とかいうところですかね、
うん、 もっとそれこそリモートでね、はい、今、はい、上野さんおっしゃっていただいたように、はい、各施設さんと、はい、そういうサービスを提供してはる訪問看護ステーションさんとかね、
はい、
繋がってオンラインで直接体操しながら指導していったら、
はいはいはい、
もっともっと有効活用できるかなと思いますしね、
うん、
施設にいながらでも体を動かすきっかけになると思いますしね、もっともっとやっぱりね、はい、私たちも事業さんにそういうのをアピールしていきたいなとね、ご提案していきたいと思いますし、
そうですね、
はい、ちょっとこう介護関係のね業界の方もデジタルは少しちょっと苦手だなという意識のある方も少なからずいらっしゃるので、
うん、
まあ、得意な方がね温度を取ってどんどんリードしていただければなという思いますし、はい、
あれこれのデータに関して大谷さんって何か言われてました？あ、こうした方が良かったなみたいな、なんか、
まあその後1、2回ちょっといろいろご相談させていただいて、
はい、
ヘルパーさんの身体介護の中で、
はい、
うまく、まあ、AD につながるという項目で、はい、一緒にちょっと運動をねヘルパーさんとやってもらうとか、
はい、あ、はいはい、
そういう利用の方法というかヘルパーさんの援助の仕方もあるのかなというのは意見交換させていたことあったんですけども、うん、
はいはいはい、
でなかなか外から新しく来るっていうのはすごくやっぱり抵抗あるので、
はいはいはい、
ヘルパーさんとかね従来来てはる方でしたら、まあ、抵抗もなく一緒にちょっとこう、うん、AD につながるようなね、
はい、
移動をちょっとこうチェックしたりとかできるんちゃうかっていう話で、うん、
はいはい、
まあ、実際どこまでそれがこう介護保険の方にね、うん、適用されるかどうかちょっとまだ分かりにくいですねっていうような話でしたんですけども、うん、
は
い、
あ、なるほど、
はい、
そしたら一応業界とか介護家族の皆さんに、
はい、
ちょっとこういうデータを受けてこうちょっと伝えたいこととかがありましたらちょっと最後よろしくお願いします。
あ、そうですか、
はい、はい、
まずやっぱり自粛生活で外出する機会が減ってますので、
うん、
日常生活のリズムをきちっとやっぱり整えていくってすごく大事だと思ってます。
はいはい、
そのためには、うん、まあ、NHK のラジオ体操ですとか、
うん、
決まった時間に、毎日決まった時間に決まったことをやってますので、そういうものをやっぱりうまく活用して、はい、椅子安全な範囲で体操していただく、座って体操するとかいうのがいいかなっていうふうにこう考えております。あとはやはり外出ができないんで、できましたら子どもさんとか、お孫さんとかがですね、まあ、お電話等でご本人さんとやっぱこう会話をするとか、いう、やっぱ人とこう関わっていく、つながっていくっていうことがやっぱりね、努めて大事かなと思いますので、その2点につきましてはそんなに難しくないのかなとやっぱ思いますので、
そうです
ね、まあ、できましたらそういうことを中心に、
はいはい、
進めていただけましたらと思います。
あ、はい、なるほど、ありがとうございました。
はい、
また高井先生の方予備軍の方も結構ね一緒に体操されたりしてるのでね、
はい、
ね、そういった方の情報とかもいろいろ今後教えていただけたらなと思いますので、
はい、はい、
大阪経済大学の、はい、人間科学部の高井一志教授の方に、お話を伺いました。今日はどうもありがとうございました。
あ、どうもありがとうございました。
ご
清聴ありがとうございます。
サカソで100年ライフ、いかがでしたか？この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。